主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は御使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれにないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。主の御言葉。今日の福音書はヨハネの、2章ですね。ヨハネの福音書の、最初のイエス様の、印、この奇跡的な、行いを、された、場面ですね。結婚式というおめでたい場の中でのお話ですが、その中でこのブドウ酒がなくなりかけたと。多分男性たちがちょっと飲みすぎたというか、散々でも、最後にですね、ラビが何回か結婚式で祝福するんですが、実際最後の最後にブドウ酒と一緒に祝福する式があってですね、ブドウ酒が全くなくなったら実は結婚式が終了できないっていうか、実はちょっとそういう問題もあってですね、だから単に座がしらけるだけじゃなしに、ちょっと問題もあったわけですけれども、でもその中でこの母であるマリア様が、イエス様にこの窮状ですよね、ブドウ酒がなくなったということを伝えるんですが、イエス様はちょっと不思議な答えを、するわけですが、それでも、断られているように見えるんですけど、でもマリア様は召使いたちにこのイエスが何か言いつけたらその通りにしろというふうに言ってですね、それで結局イエス様が召使いたちに命じて、召使いたちはこう水を入れて、で亀にですね、でそれを持ってったら、それがこのブドウ酒に変わっていたというですね、特別な奇跡が行われたというですね、不思議だけども、ある種おめでたい奇跡の場面であるというふうに言えると思いますね。この中で人間が協力しているのはこの召使いということですよね。この召使いなんですけど、ギリシャ語ではディアコノスといってですね、もっと一般的に言ったら奉仕者という言葉なんですけども、でしかもこのディアコノスから英語で言ったらディーコンといってですね、助祭、神父さんになる前のとか、元高松教の人には永久助祭という人たちがいて、特別な役割を担うですね、ディーコン、ディアコノスというのが、この言葉から実は出てるんですけども、この召使いということの中に、私たちがどのようにこの奉仕していくっていうか、何かそれのヒントが与えられているような気がします。実際の問題は、ブドウ酒がなくなったという、大きな問題で、普通だったら買いに行くかどうするかっていうですね、すぐにはどうもできないですけど、でもイエス様が奉仕者に命じたのは水を汲みなさいと、水を汲んで持ってきなさいというですね、一見すれば何のつながりもない、 ものですけれども、でも奉仕者たちがイエスの言う通りにして水を汲んで持ってったからですね、そこでイエス様のこの奇跡が成就するということになるわけですね。まあイエス様はたびたびそうですけれども、まあ、ご自分でなさることもあるけれども、こうやって人間の協力の中で、何か不思議な出来事、恵みの時をもたらすということは、やはり何かイエス様らしい、そしてそこに人間の協力が入っているということなんですよね。で、私たちが結局すべきことは、できる奉仕は何かって言ったら、水を汲んで運ぶっていうですね、ある意味誰でもできそうなことをイエス様が命じ取られる。で、ブドウ酒を、亡くなったブドウ酒をどこかから持っていけって言われたら、それはちょっと誰もできないかもしれないけど、水を汲んで運ぶっていうことは私たちにできる、その、まあ、小さな奉仕で、でもそれを通してイエス様がもっと大きなことをなさっているということなんですよね。まあ、あの阪神・淡路大震災で30周年で、まあ、いろんなまあ、新聞もテレビもいろんな特集が組まれて、私もちょっと見てましたけど、でも神戸の震災の一番の問題は、この生き埋めになったっていう、生き埋めになって火事でこう亡くなった方が、まあ、一番多かったわけですけど、でも助け出された方もたくさんいてですね、しかもその消防士とか警察が助け出した人は全体の 20% だけ、他の 80% はみんな近所の人が助けたんですよね。隣のおばあちゃんが埋まってるからと言って、みんなで集まってきて必死で助け出した人たちが実は 80%、まあ、もちろんみんなは助け出せなかったですけど、で実際、まあ、プロの人がやったのは 20% だけなんですよね。まあ、それもその小さな、まあ、まあ、小さなって言ってもちろんみんな必死だったですけど、でもそれも言ってみれば、まあ、人間のできること、この水を汲んで運んでいくというですね、まあ、その小さな奉仕のいわば積み重ねのようなものじゃないかなと思うんですよね。まあ、今よりも水を汲むのも時間かかるし、今だったら水道ひねればあれですけど、まあ、そんな簡単ではないので、まあ、ちょっとしんどかったことではあると思います。まあ、どこまで水を汲みに行ったのかちょっとはっきりわからないですけど、それで水をいっぱいにするっていうのも現代よりは手間がかかって、しかもそのかなり2ないし3メートルって水位だから、まあ、ちょっと一人で運ぶのは、大人で一人で運ぶのはちょっとギリギリかなってぐらいの重さですけど、まあ、それでもちょっと少しだけ大変ですけど、でもそういうですね、何か小さな私たちにできることをすることによって、そこからもっと大きなお恵みが神の働きである。まあ、その後震災の後、まあ、たくさんのボランティアが来られたり、当然近所の方々が手伝ったりですね、でも実際したことは水を運ぶようなことでしょう。若者で、元気な若者は瓦礫を片付けたり整理したり、あるいはまあ女性たち、あるいは主婦の方々は炊き出しの世話を、まあ、ボランティアもされたし、近所の方もされた方も多いと思いますけれども、まあ、神戸の震災ではそれほどたくさんまだなかったかもしれない。まあ、その後は傾聴ボランティアですよね。やっぱり話が聞くのが得意な人は話を聞くことによって、まあ、当然もちろんプロの方はお医者さんとかであればもちろんそこに入って診察をしたりすること。でも一人一人できることは、実際は水を運ぶレベルですよ。実際自分ができることっていうなら、自分の立場で、でもそれをみんながすることによって全体的に、まあもちろん町の復興はもちろん時間かかりますけど、その中でやっぱりどれほどのブドウ酒っていうかお恵みが人々の間に分かち合われたか、まあ特に神戸の震災大きなことであったからこそ、その後のやっぱり一番感動的なのは、その後助け合いの気持ちがみんなに出て、その震災直後から5ヶ月間で120万人ぐらいボランティア、まあすごい数のボランティアが来て、で実際やってることは瓦礫の片付けだったり炊き出しの世話だったりしてることはごくごく小さなことですけど、でもみんながそれをすることによって、神様の何か特別なお恵みがやっぱり働くということがやっぱりある。 だから私たち一人一人がこの神様から言われるで、まあ、ちょっとは困難があるかもしれないけれども、それを果たすか果たさないかということで、神の力の働き方がやっぱり、ま、全く変わってくるということだと思いますね。まあ、私はちょっとここでもういな、ちょっと大阪の釜ヶ崎でもちょっと働い、まあ、少しだけ働いてるんですけど、まあ、エキュメニズムですよね。その、キリスト社一祈祷習慣に当たるんですけど、まあ、なかなかこれが進まない。プロテスタントとカトリックと、まあ、結局日曜日それぞれの教会に行きますからね。結局なんか特別に集まって、まあ、祈りを捧げる年に1回ぐらい、まあ、しましょうっていうことで、大阪高松教区でも3カ所で、今年はありますが、まあ、でもちょっとなかなかあれですけど、でも、釜ヶ崎ではですね、まあ、その、私の施設も入ってますけれども、キリスト教共有会といって、キリスト教の諸派が全部集まって、支援活動をもう30年ぐらいかな、40年ぐらいずっと一緒にやってるんですけど、でもなんかこう、困った人を助けるっていうことを一緒にやる分には、カトリックとプロテスタントとほぼ何の問題もなく、しかもしょっちゅう顔を合わせて、一緒に何ができるか、でそれにしてもね、結局は水を汲むというお話なんですよね。まあ一緒に夜回りをやったり炊き出しをやったり、あるいはまあその世話をどうするか、まあ今はものすごいネットワークができてますから、誰か困った人がいたらこの人どこに送るかとか、もうなんかちゃっちゃっちゃっとこういうようなことでできるようにですね。で今はまあどんどん発展してきて、まあ、釜ヶ崎全体の街づくりの問題にも深く関わっていて、まあ、その、これからどのような施設をどうするかということを、この行政の人たちとか、福祉関係者の人たちとか、まあ、まあ、いろんな形で議論を積み重ねているんですけど、でも、一つ一つはまあ、本当に思いますけど、この、水を汲んで運ぶ。しかも、一緒に。誰かと一緒にってことですよね。まあ、僕も本当にね、エキュメニズムっていうことを考えるたびに、実は、一緒に何かするってことの方がずっと意味があるかなっていつも実は思っていることで、神戸の、活動センターで炊き出しをやって、まあ、もちろんカトリックが中心ですけど、でもプロテスタントのグループも 何団体も入ってお互い協力してやってるわけですよね。まあね、そういう中で本当にね、できることはごく小さな、まあ、ちょっとした苦労もありますけれども、やっぱり水を汲んで運ぶレベルっていうのかな、私たちのできることは。で、それぞれの場で、それぞれの形で。でも、その中でこそ、やっぱり、葡萄酒が生まれる。で、葡萄酒を生むってことは、ね、まあ、私たちにはできないことですけど、小さなことを積み重ねることによってこそ、このイエス様の大きな印が現れてくる。まあ、そこに私たちの希望を置きながら、今、それぞれ置かれているところで、まあ、まあ、神戸の震災も30年前になって、また状況も変わってきて、まあ、いろんなことでいろいろ変わっていますけど、でも今でも、葡萄酒が足らないところはあちこちにあるでしょう。いろんな形で、大きな問題、まあ、エコロジーのことにしても何にしても、もう大きな問題はいっぱいあると思います。葡萄酒がなくなって、非常に危機的な。まあ、その中で私たちは問題が大きすぎるから、もう何もできないわと思うか、でも大きな問題があったとしても、やっぱり神に聞きながら小さな水を汲むぐらいのことを私たち一人一人がするならば、やっぱりそこに神様の大きな恵みがやっぱり働く余地が生まれてくると思いますね。私たち一人一人がこの奉仕者として、やはり神様から言われている小さなことを、まあ着実に少しでも誠実に果たしていくことができるように、そしてそのことから生じる大きな恵み、神向きの喜びですけど、それを多くの人と分かち合えるようにですね、まあ、恵みを願っていきたいと思います。